それではしばらくの今日は短い時間になりますけれども聖書のお話をさせていただきます。先ほど人の働きの10章の34節から43節を朗読していただきました。その中にあります人ペテロの言葉、神はこのイエスを3日目にというのが今日の説教題にもさせていただきました。先週は人の働きの8章のところからエチオピアの役人に対してピリポが南のガザの荒野においてイザヤ書53章を読んでいた役人にその意味は分かりますか、誰のことを言っているか分かりますかということで、十字架の苦しみを受けられた救い主主イエス・キリストのことを紹介なさったという、紹介したというその、使徒の働きの8章を見ました。それまでのキリスト教会はイエス様が全世界に出て行って全ての作られた人に福音を述べ伝えなさい、これは来週もまた、見ますけれども、そのようなイエス様のお言葉を受けてこのイエス様の十字架と復活の福音は全世界の人々のためである、神様は全世界の作り主であられて全世界の人々のことについて関心を払っておられるということについて知ってはいましたけれども、長年のユダヤ人は外国人と付き合ってはならないという習慣化された肌身に染みついた感覚がありますので、なかなか外国人に対して全世界に対して福音を伝え始めるということをしませんでしたが、その人の働きの8章でエチオピアの役人に対して思いがけないハプニング的な形で、人間にとってはハプニング的な形ですけども、神様から見ればご計画なさった通りのこととして、まずは異邦人に福音が伝えられるということがありました。そしてこの使徒の働きの今日の10章のところで使徒ペテロが今度はコルネリオというローマ帝国の軍人一家に対して福音を伝えるという、それが今日のところです。ここに至るまでには軍人のコルネリオに対しても神様の語りかけがあり、またペテロに対しても神様が幻を見せる形で語りかけがあって、異邦人であれユダヤ人であれおおよそ全ての人に対して神様の福音は届けられるものであるという、そのことをお互いのうちに納得させた上でペテロとそしてコルネリオ一家と出会わせて、そこでペテロが神様の御心を知って福音を語るという、それが先ほど読んでいただいた34節から43節のところです。実際に起きた出来事はその前後のところに記されていまして、コルネリオの一族が一家が主を信じ洗礼を受けたというふうにこう進んでいます。コルネリオはもともと神を敬う人という一つのジャンルに入る信仰を持っていた人で、イスラエルは今言いましたように外国人と接することはならないと厳しくこう禁じられてはいましたけれども、じゃあ外国の人たちと接触がないのかというと、そうではなくて外国の人たち、異邦人もイスラエルに加入する道というのは常に開かれていました。一大決心をして割礼を受けて加入するイスラエル人になるというそのような道もありましたし、そこまではいかないんだけどもということで、イスラエルの人々が信じている聖書の神様を創造主なるただお一人の神様として信じて礼拝を捧げるという、そのレベルでとどまってはいるけども、自分たちの小さい時から教えられてきたギリシャの神々、ローマの神々、あちこちの神々ではなくて、ただお一人の誠の神様を信じるという思いに信仰に導かれていった人たちは、神を敬う人という一つのこのグループの中に分けられるような形でイスラエルの近辺にあって、イスラエルの人々と共に、つかず離れて信仰生活をかろうじて行うということをしていました。コルネリオはそういう信仰を持っていましたので、もともとが旧約聖書に親しみ、旧約聖書の神様を、イスラエルの神様を自分が信じるべきただ一人の神様として信じていました。そのコルネリオに対して、その神様が私たちのための救い主として、神様に近づくことができるために道を開くイエス・キリストというお方を使わせてくださいました。このイエス様を信じることによって、私たちは誠の神様のもとに近づくことができるのですという、この福音のメッセージを届ける、それがペテロの役割として与えられていたわけです。このペテロのコルネリオ一家に語りましたメッセージの中心は40節のところにあると ちょうど真ん中のところに中心があると今日の説教題しましたけど、言うことができるかと思います。しかし神はこのイエスを3日目によみがえらせ表させてくださいました。神はということ、このイエスをということ、そして3日目によみがえらせてということ、この3つのことのうちに普遍的なユダヤ人であれ外国人であれどの時代の人であれ全ての人たちに対して向けられている神様のメッセージがあります。それをペテロは語っているわけです。まず第一に神はとあります。この神については出だしのところの34節35節のところでペテロは説明をしています。これで私ははっきり分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。ここで神様が世界を創造してくださったという、その創造主についての、創造についての言及はありませんけれども、それは先ほど言いましたようにコルネリオはもう知っていることで、その創造主なる神様をただ一人の神様としてイスラエル人ではありませんけれども信じていたわけです。その私たち全てを作ってくださった神様はユダヤ人だけを作ったわけじゃないし、地の果ての全ての人もお作りくださいましたので、決して偏ったこと、不公平なことはなさいません。どの国の人であったとしても神様を恐れかしこみ正義を行う人ならば神様は喜んで受け入れてくださるのです。決してエコひいきをなさるお方ではありませんというのが、まず神様、神はという時にペテロが紹介している神様の姿です。そしてまた私たち全ての人間が知らなければならない自分の作り主としての神様の姿であるわけです。まあ、ユダヤ人と異邦人に対して多少お取り扱いは違います。ユダヤ人は聖書、旧約聖書を通して創造主なる神様とその御心について知ることができるようにと、まあ、聖書を与えられました。けども異邦人には良心が与えられて、まあ、ユダヤ人ももちろん良心はありますけど、心の良心が与えられて、その良心の動きによって善悪をある程度は知り、そして自分たちを作ってくださった何か偉大なお方が存在するんではないかというような思いにこう導かれています。ユダヤ人は聖書によってその信仰が判断される、異邦人は良心に基づいて誠の神様を知るようにとこう道が開かれているという、まあ、そういうお取り扱いの違いはありますけれども、基本的には同じことで、世界の創造主であられる神様は作ってくださった被造物の全てにおいて親であられ、特にご自分の形にかたどって作られた人間の親である、私たちはその神の子でありますので、子供たちに対して決してエコひいきをなさることがなく、誰であれ同じ条件で同じ信仰で同じ私に対する恐れかしこみ敬いの思いであなた方を受け入れてあげようと、そう公平に公正にお取り扱いくださるお方、それが神はという時の神様でいらっしゃるわけです。さらにペテロは神はこのイエスをと言います。このイエスをという言葉については36節から39節までのところで説明をされています。神様がイエス・キリストをお使わせくださいました。このイエス様はこのような生涯を送られ、そしてガリラヤから始まりユダヤ全土に語るべき福音を語り、また聖霊と力を注がれて良い技をなし、さまざまな癒しの技もなすというふうにして私たち一人一人の必要に応えてくださった。弟子である私たちはそのイエス様のご生涯とお働きとお言葉との証人です。そういう罪のない清い神様ご自身のことを指し示すご生涯を神様から使わされた神の子である、あるいは人となられた神であるイエス様は行ってくださった。だけれども人々はこの方を木にかけて殺しましたと39節であります。まあ、歴史の流れとしては人々がユダヤ人の宗教指導者たちがローマ帝国の地方総督がイエス様を捕らえ裁判をかけて死刑判決を下して死刑を執行してイエス・キリストを殺すということをしました。まあ、その意味では人々がこの方を殺したというのは歴史的な事実です。しかし ということで40節では、神はこのイエスを3日目によみがえらせてくださった。復活は神様ご自身がイエス様にしてくださったわけです。けども十字架につけて殺すということも実のところは人々がしたんではなくって神様がそれをしてくださった。私たちのためにイエス・キリストを十字架で身代わりに殺すということを神様がしてくださいました。ですから39節の人々はこの方を木にかけて殺しましたというのも神様はこの方を木にかけて殺すという選択をなさいました。そしてこの神様がこの方を3日目によみがえらせてくださいました。それ結構続いていっても自然なことです。ですからこの場合の人々はというのは歴史的な意味では確かに人々が人間がイエス様を殺しました。だけれども深いところでは神様がイエス様を殺されましたので人々はというのはどこに行っちゃうのかというと神様は人々のために神様は人間のためにイエス・キリストを殺すということをなさいました。人間という理由をもって神様がイエス・キリストを殺したんだ。その意味で人々はというのがいわば死後に立って殺したとこうなっていますけど実際の死後は神様が殺した人間のために人間のことを思って人間のことを理由として神様はイエス様を殺しましたというのがここでの本来の意味実際に起きた出来事の説明ということになります。人間のためにとか人間という人間のことを理由としてというのは言うまでもなく私たちには罪がありその罪の結果自分自身で正しい神様と交わりを回復することができない自分自身の人生ですら意義あるものとして本当に与えられた人生にふさわしく生きることができないそのような罪ある私たちの罪を許し神様との交わりを回復し命ある人生を意義ある人生を送らせるためにその私たちのためにイエス様を十字架で身代わりに殺す私たちの罪を背負わせて殺すということをなさったわけです。人々が人間が私たちがイエス様をその罪の家に殺しました。でも実際のところは神様が私たちの罪のために私たちのことを思って身代わりにイエス様を殺すということをなさったわけです。そしてそのお方を3日目に神様はよみがえらせてくださいました。それが今日のイースターで金曜に十字架にかかれ息を引き取られ葬られ明日で3日金土日と、まあ、正味で言えば1日半ぐらいの時間しかありませんけれども日曜日の朝早く神様はイエス様をよみがえらせてくださいました。よみがえらせてくださったのはなぜかといえば42節43節のところに書かれています。イエスは私たちに命じてこのイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として神様に定められた神によって定められた方であることを人々に述べ伝え証しをするように言われたのです。神様はイエス様を復活させることによっておおよそ生きている者死んだ者全ての人々に対して裁き主である裁判官であるということがイエス様の復活によって明らかになったというわけです。人は死んでしまえばそれで終わりと通常はこう考えられたり儚く生きたり切なく生きたりしますけれどもイエス様が復活なさったことによって死に打ち勝ち死の後の命があることそして命そのものを支配なさるお方であることをイエス様は示してくださいました。そのように死に対する勝利をなさったイエス様としておおよそ生きている全てのものを裁く裁判官であられる救い主であられますけど同時に裁判官であられるということが復活によって明らかになったわけです、まあ、それだけですと私たちは怖いなと裁かれちゃうのが恐ろしいなというふうにこう、なんかこう嫌な気持ち自分の罪にもかかわらず、嫌な気持ちというのをこう思ったりします。誰かに責任をなすりつけてというような思いでもって裁かれるのは嫌だなと裁く神様なんていらないなとこう勝手に思ったりします。ただ神様が言おうとなさっておられること神様がなさろうとしておられることは次の43節にペテロの言葉として続いていましてイエスについては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。イエス様はその名によって罪の許しを与えてくださるお方です。 ここにむしろ力点はあります。イエス様は復活によって全ての人を裁く裁き主であることが明らかにされました。でもその裁き主であるお方は有罪宣告もすることができれば当然無罪宣告もすることができるわけで、裁き主であるお方は私たち一人一人に対してイエス様が私の救い主だと信じる者たちに対して罪の許しという無罪宣告を与えようとしておられるんだと、そちらの方に力点があります。神様がイエス様が裁き主だということで恐怖を感じて、そんなキリスト教やだ、そんな宗教やだ、そんな神様いらないと、もし私たちが思っているとすれば、ことの半分しか、あるいはことの3分の1くらいしか見ないで結論を下そうとしていることであって、実際のところは裁き主であるお方が無罪宣告を与えようと、罪の許しを与えるためにこそ死んで復活してくださったんですよ。神様、あなた方に無罪宣告を与えたい、裁き主なんだから与える権限がありますから、無罪宣告を与えたいと、いわばうずうずして待ち構えておられるわけです。そちらの方にこそ私たちは思いを向けていくべきです。そうした時に神様は私たちに許しを与えてください。イエス様は私たちにその裁き主としての権限を持って許しを与えてください。それが聖書が語っている福音というメッセージです。預言者たちも皆そのことを明かししていますと、旧約聖書の預言者たちも皆イエス様が、イエス様を通して罪の許しが与えられると約束しています、明かししていますと語られています。旧約聖書には救い主のことを予告する箇所はたくさんあります。先週見ましたイザヤ書の53章、主のしもべの第4の歌と言われているものがその頂点です。先週はこの主のしもべの歌の全文を読みましたけども、今日はまたもう一度ですが、後半のところ、主のしもべが苦難と死の贖いの御業を通して結果的に何を私たちにもたらしてくださるのかということについて語られているイザヤ書の53章の10節から12節を今日また改めてちょっとお読みいたします。旧約聖書の1215ページですが、先週も読みましたイザヤ書の後半、53章の10節から12節。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財家のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。苦難の死を遂げたイエス様は多くの人を獲得するんだ、ご自分のものとして獲得するんだ、それを持って心から満足をなさるんだ。なぜ満足をするかというと、自分の苦しみの死を通して人々が義とされる道を開いてくださるからだというわけです。義とされるということについては先週触れました。ただ単に人間として不道徳なものが道徳的な生き方をすることができるようになるとか、悪い人間がちょっとはマシな正しい生き方をすることができるようになるとかっていう、地上の生涯だけの中で多少まともになりました、善人になりましたというのが義とされるということではなくて、聖書が義とするというとき、それは神様との関係において、神様との関係が正されるという、単なる私たちの地上の自分の人生というその、せこいことじゃなくて、もっと永遠の中での私たちの立場が変わる、修復されるということです。救いの恵みは義人と聖家と神の子供とされて新しい家族関係に入れられることと、この3つにこうまとめられていきますけど、そのうちの最初の義人、義と認められるということは、何よりも神様との関係の修復です。正義の義なる正しい神様は、罪ある私たちとまともに付き合うことはできませんでした。私たちは神様のもとに近づくことはできませんでした。でもイエス様が 私たちのために罪をあがなってくださって、私たちに義を分け与えてくださることにより神様との関係が修復し、永遠の世界の中で私たちは神様と親しく生きるということが可能にされていくわけです。死というものも超えて私たちは神様の前で神の友として、神の子供として生きることが可能になります。それが義とされるということです。地上の生活の中で多少はまともな善人としての生き方がキリスト教信仰を持ったら良くなりましたという、その程度の狭いせこいことではなくて、永遠の中で正義のある神様と対等にと言いますか、神の子供としてちゃんと接触をすることができるようになる、その大きな恵みが与えられています。それがイエス様の贖いによって与えられることであるわけです。ペテロは異邦人に対する最初の整った説教として、神は語りかけ、この世界の創造主が偏り見ることがなく全ての人々に対する眼差しを注いでおられるお方であることを語り、このイエスをということによって神の一人子であるイエス様が罪のない生涯を送り、私たちの罪を負って十字架で私たちのために死んでくださったということを語り、3日目によみがえってくださったということによって裁き主であることが明らかにされて、この裁き主としての権威を持ってご自分に信頼する信じる 人々一人一人に罪の許しを与えよう、無罪宣告を与えて義を与え、神様との交わりを回復するものとしようとしておられる。これが福音というものであるわけです。ユダヤ人ならず全ての人が知っておくべきこと、全ての国民が、全ての時代の人々が知っておくべき人生の大切な事柄です。このイースターにあたってそのような恵みを私たちが与えられていることを確認し、同時にまだ弓道中の方々おられましたら、神はこのイエスを3日目に復活させてくださるという言葉の中に含まれています神様からの救いのメッセージ、それに応えるものとして応答してくださるようにとお勧めさせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い主なる神様、本日のイースター礼拝においては洗礼を受ける方、信仰告白をする方が与えられましたことを感謝をいたします。新しくスタート台に立ったその歩みが生涯にわたって支えられていくことができますように、私たちもまた教会員として迎え入れて共に信仰生活を送っていくことができますように導いてください。また同時にさらに次の弓道中の方々を一人お一人をも導いてくださって、神がこのイエスを私たちのために十字架につけて殺し3日目に復活させてくださったこのメッセージをしっかりと受け止めて、神様とのイエス様を通しての新たな交わりへと回復されていくことができますように、進んでいくことができますようにお一人お一人も導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。